4. 二部谷におけるアイヌ語、アイヌ文化の継承。茅野史郎氏インタビュー。キーワード、アイヌ語、アイヌ文化、文化伝承、先住民族。茅野茂二部谷アイヌ資料館館長である茅野史郎さんは、父茅野茂さんの意思を受け継いで、二部谷でアイヌ民族の権利とアイヌ文化を守るための活動をされています。アイヌ民族はアイヌモシリ。人間の静かな大地である北海道、樺太、千島列島、日本列島北辺を生活の本拠地としてきた先住民族です。日本政府は近代以降、北海道旧土人保護法、1899年制定、1997年廃止などによってアイヌ民族の同化政策を進めてきました。しかし、1997年にはアイヌ民族の文化振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及、および啓発に関する法律、略称アイヌ文化振興法を制定。2008年6月6日にはアイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議などを経て、アイヌ民族の権利回復運動やアイヌ語を含む文化復興運動が進められています。茅野史郎さんにアイヌ民族にとっての二部谷の意味、現在の活動をお聞きしました。二部谷とアイヌ語教室。ここは市町村名でいうとビラトリ町で、所在地は北海道猿郡ビラトリ町アザ二部谷といいます。二部谷の人口は150戸で500人弱ですが、そのうちの8割くらいはアイヌ民族の世帯です。旦那か奥さんのどちらかがアイヌ民族、どちらかが大和民族で、アイヌ民族同士のカップルは少なくなっていますが、全人口の中にアイヌ民族が占める割合はとても高く、アイヌ語を伝えやすい環境です。ただし、家庭内でアイヌ語を伝えるのは難しい状況です。アイヌ語教育については、1987年の横道隆弘北海道知事の政策予算により、アイヌ語教室がスタートし、ここ二部谷と旭川市の2カ所で始まりました。それがスタートする5年前に、父茂は地元の小中学生を対象としたアイヌ語塾を開いていました。このアイヌ語教室は札幌や浦河など14教室にまで広がりましたが、2012年には北海道教育委員会がアイヌ語教室関係予算を打ち切ったため、アイヌ語教室の事業は完全にストップしました。ビラトリ町はアイヌ語教室へ単独で予算をつけてきたこともあって、現在もアイヌ語教室が運営されていますが、北海道の他の地域のアイヌ語教室事業は廃止されました。ただし、1997年に制定されたアイヌ文化振興法と、それに伴って創設された財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、略称アイヌ文化財団によって、北海道の STV ラジオで週1回、15分間のアイヌ語のラジオ講座が始められました。さらに、アイヌ語弁論大会が年に1回開催され、また、親と子のアイヌ語学習事業もあり、北海道内と東京で行われています。受講生は親と子、祖母祖父と孫を一組として、数組が参加するというもので、家庭内でのアイヌ語復興を目指しています。また、 アイヌ語の口承文芸に関する語り部育成事業が実施され、成果が上がっています。二谷アイヌ語教室へ60歳から通い始め、語り部育成事業出身で、現在83歳の女性の方がいますが、現在彼女は成人を対象にした大人の部の専任講師で、アイヌ語による物語の語りもとても上手です。子供の時にアイヌ語を聞いて育った世代ですが、私の父、シゲルにアイヌ語を教わり、かつ自分で勉強を続け、アイヌ語の伝承者になりました。他にもアイヌ語上級講座というものもあります。二谷のアイヌ文化伝承活動。二谷には特徴的なアイヌ文化の活動があります。まず、毎年8月にチプサンケという船おろしの儀式があります。本来は新しい船の進水式なのですが、新造船がなくてもやります。船は木曽川の船大工が作った和船や、アイヌ文化財団のイオル、伝統的生活空間事業の一つであるアイヌ伝統的空間再生事業で作った船などで、計7から8艘あります。この儀式は、丸木船の操船技術を若い人たちに伝える場となっています。船頭は櫂ではなく、細長い竿で船を操ります。丸木船に乗り座っている人は櫂で漕ぎます。このチプサンケは、私が小学校3年生くらいの時、すなわち、1968年頃から始まりました。また、チプサンケに合わせて、アイヌの風習による結婚式も執り行っています。応募してきたカップルのうち、抽選で1組を選び、アイヌの儀式に基づいて、妻子がアイヌ語で祝詞をあげて結婚式を行い、2人の門出を祝います。毎年2月の第3日曜日には、シシリムカアイヌ文化祭。シシリムカはアイヌ語で猿川の井も開催しています。来年、2014年が第25回目です。それぞれアイヌ文化の伝承活動をしている団体による歌や踊り、アイヌ語劇の披露、そしてアイヌ民族が織物を織る際に使う、ガマクサの栽培についての報告、栽培した木々などを来場者へ少量配ったりします。また、アイヌ文化財団のイオル事業の活動報告などがなされます。それから、語り部育成事業の成果報告も兼ねて、イオル事業で建設されたアイヌ民族の伝統的家屋であるポロチセ、大きな家で5月から10月まで、毎週土曜日の午後7時から8時までの1時間、湯からの語り部が行われています。観光客も自由に参加できます。これはアイヌ語伝承という点でユニークな事業でしょう。二谷ダム裁判。二谷ダム裁判は、二谷ダムの水没地域に水田を持っていた貝沢忠さんと茅野茂が起こした収容採決の取り消しを求めた行政訴訟です。それは、ダム堤体建設予定地の近くには、地域アイヌ民族の信仰の対象である血の見知り、我ら祈るところがあり、ダム建設がアイヌ民族の文化と環境の破壊に他ならないとして、北海道収容委員会、建設省、北海道に対して収容採決の取り消しを求め訴えたものです。1997年の3月27日、札幌地裁で二谷ダム裁判の判決が出ました。収容採決の取り消しを求めた裁判としては原告の敗訴でした。しかし、判決の中にいくつか画期的な内容がありました。第一に、 原告側が敗訴でも裁判費用は原告負担ではなく、被告、北海道収容委員会、建設省、北海道負担でした。第2に、北海道に居住するアイヌ民族は、北海道の先住民族であるとされました。第3には、アイヌ民族とは少数民族であるが、少数民族が先住民族であるときには、その権利がさらに手厚く保障されなければならないとしました。1997年時点では、日本国政府はアイヌ民族を先住民族とは認めていませんでしたから、その判決で北海道に住むアイヌ民族を先住民族だと述べたことは画期的でした。二風谷ダムの判決がマスメディアを通してアイヌ民族の存在を知らしめたのは大きなことでした。二風谷はこうした裁判があった土地なのです。茅野史郎、インタビュアー、友常勉。